皆さんこんにちは。今日は人となられた神イエス・キリストというテーマで福音メッセージをさせていただきます。私は以前、地球上の全陸地の中心はどこかという記事を読みました。次のような内容でした。地球儀や世界地図を見ると分かりますように、陸地は南半球よりも北半球に、また太平洋よりも大西洋を挟んだ地域に偏って存在しています。かつて地球上の全陸地の中心はどこかということについて、科学者たちがコンピューターを用いて研究したことがありました。その算出方法は、全陸地を細かな地域に分割し、ある場所から他のすべての分割地までの距離の総和が最小となる地点を探すという方法でした。その結果、地球上の全陸地の中心は、モニターの地図上の黄色い丸の地域となりました。この地域はパレスチナと呼ばれております。パレスチナというのは、現在のイスラエルとパレスチナ自治区を含めた地域でありまして、昔はこの辺りはカナンと呼ばれておりました。このパレスチナにはベツレヘムやナザレやエルサレムなどがあり、聖書の出来事の舞台となった地域でありまして、この地域がコンピューターによる解析の結果、地球上の全陸地の中心となりました。パレスチナはヨーロッパ、アジア、アフリカの三大大陸の接点にあたる地域であり、黄色人種、白色人種、黒色人種のそれぞれが住む地域のちょうど交点にあたる地域であります。なお、驚くべきことに、聖書にはパレスチナがバンコクの中心であることが記されております。モニターに旧約聖書のエゼキエル書の御言葉を表示させていただきました。エゼキエル書は紀元前600年頃、今から2600年ほど前に書かれた書であると言われております。そのエゼキエル書の5章5節には次のように記されております。神である主はこう言われる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした。なお、諸国の民のただ中に置きという部分は、第3版の聖書ですと諸国の民の真ん中に置きと記されています。またエゼキエル書の38章の12節では、イスラエル民族は地の中心に住むことが記されています。地理学が発達していなかった時代に、パレスチナが地の中心であると聖書が語っていることは、聖書が神の霊感によって書かれた特別な書であることを示すものでもあると思います。なお、世の中には、神がいるのなら見せてほしい、見たら信じるからとおっしゃる方もおられます。百聞は一見にしかずということわざがあります。人から何度聞くよりも、一度自分の目で見た方がよくわかるという意味のことわざです。もし神様が人の前に現れたとしたら、多くの人は神様の存在を 信じると思います。しかし神様はそうなさいません。私たち人間が神様を見たら必ず死ななければならないからであります。旧約聖書の出エジプト記33章の20節には次のように記されております。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。これは世界をお作りになられ人に命を与えてくださった神様がモーセに語られた言葉であります。モーセは3500年ほど前にイスラエルの民をエジプトでの奴隷状態から救い出し現在のパレスチナへと民を導いた指導者ですけれども、このモーセは人間の中で唯一神様の後ろ姿を見ることが許された人です。神様の栄光のほんのわずかな部分を垣間見ただけでモーセの顔はしばらくの間光を放つようになったと聖書に記されています。神様の後ろ姿をほんの少し見ただけで人の顔にそのような変化が起こるほど神様はまばゆい存在であられます。真昼の太陽を肉眼で見ることはできません。まぶしすぎるからです。まともに見たら目を痛めてしまいます。神様は太陽もお作りになられたお方ですので、神様が太陽よりはるかにまぶしく光り輝くお方であったとしても不思議はありません。神様が私たちの前に姿を現されないのは私たちが死なないようにという神様の憐れみではないかと思います。なお神様は私たちにご自分の存在を示そうとされなかったわけではありません。海の波打ち際の画像を表示させていただきましたけれども、砂浜に足跡がついていれば、あたりに誰がいなくてもそこに人がいたことがわかります。またあるところに家が建っていれば、そこに大工さんがいなくてもその家を建てた人がいるということがわかります。神様は私たちの前にご自身を表されることはありませんが、ご自分の存在がわかるようにその足跡を残してくださっています。その足跡とは神様がお作りになられたもの、すなわち私たちを取り巻く自然界や私たち自身であります。さらに神様はご自身のことを私たちに分かりやすくもっと具体的に示してくださいました。それはご自分の一人子イエス・キリストを私たちと同じ人間の姿でこの地上に使わされることによってです。父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊は三位一体の神であられますけれども、目に見えない神様が目に見える形で人間の歴史の中に登場してくださいました。新約聖書のヨハネの福音書の一章一節には次のように記されています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 神様の御子イエス・キリストは言葉なるお方であり、人としてこの世に来てくださった神様であります。イエス・キリストが処女マリアからお生まれになったことがマタイの福音書やルカの福音書に記されておりますが、キリストすなわち救い主が処女からお生まれになることは、キリストが誕生される700年も前に予言されておりました。旧約聖書のイザヤ書の7章の14節には次のように記されています。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。これはキリストの誕生に関する予言です。処女が身ごもっていると記されています。またその名をインマヌエルと呼ぶとあります。インマヌエルとは、神が私たちと共におられるという意味であります。イエス・キリストがご生涯の中でインマヌエルと呼ばれている記述は聖書の中にはありませんが、まさにご生涯そのものが神が私たちと共におられるということを明かしされています。新約聖書のテモテへの手紙第1、2章6節には次のように記されています。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。イエス・キリストはすべての人の贖いの代価として十字架の上でご自分の命を捧げてくださったお方であります。世界には偉人と言われる方はたくさんおられます。釈迦やマホメットもその一人かもしれませんが、どのような死に方をされたかを知っている人は少ないと思います。例えば釈迦は老衰、マホメットは病死であると言われていますが、そのことを知っている方はあまりおられないと思います。しかしイエス・キリストが十字架にかかって死なれたことを知らない方はほとんどおられないと思います。一般的にキリストが死なれたのは、その教えや言動が当時のユダヤ教と相入れず、そのため宗教的な指導者たちの反感を買い、彼らの陰謀によって十字架につけられたと理解されています。一般的に理解されている理由が正しいとすると、キリストは当時の権力者よりも弱かったために殺されたということになります。けれども聖書を読みますと、キリストの十字架は単に人間の手によってなされたものではないことがわかります。キリストの十字架は神様によって予定されていたことであり、神様のご計画として実現しました。なぜそのようなことがわかるかといいますと、旧約聖書の詩編22編やイザヤ書53章などでキリストの死に関する予言がはっきりと記されており、またイエス・キリストご自身もご自分の十字架の死を前もって何回となく予告されたからです。聖書を開かせていただきたいと思います。マタイの福音書の20章であります。2017年版ですと、新約聖書の41ページになります。マタイの福 音書の20章18節の2行目からお読みさせていただきたいと思います。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。これはイエス・キリストが十二弟子に語られた言葉の一部であります。人の子というのはイエス様のことであります。イエス様はよくご自分のことを人の子という表現をされました。イエス様が十字架にかけられることは予期せぬ出来事ではなく、初めから覚悟しておられることでありました。良い教えを説いたり、奇跡を行って困っている人を助けたりすることも、イエス様がこの世に来られた目的の一つでしたけれども、最大の目的は十字架にかかって死なれることでありました。先ほどもお読みさせていただきましたけれども、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。贖うという言葉はあまり聞き慣れない言葉でありますけれども、もともとの意味は奴隷を代価を支払って買い戻すということでした。けれどもそこから転じて犠牲を払って何かを償うことにも用いられるようになりました。今日奴隷制度というものはありませんが、私たちは罪の奴隷のようなものであります。私たちは悪いことだと分かっていてもそれをしてしまったり、反対にこれは良いことだからしなければいけないと分かっていてもそれができなかったりします。それは私たちが自分のうちにある罪の性質に縛られているからであります。神様は人を神様のご栄光を表すものとしてお作りくださいましたけれど、初めの人アダムとエバが神様に対して罪を犯して以来、人は罪の性質に縛られています。そして罪ある人はそのものが死ななければならないと神様は聖書を通して私たち一人一人に語りかけておられます。そして神様の前に罪ある人の最後は、死後は永遠の滅びであるとも語られています。そのような罪人のためにイエス・キリストはご自分の命という代価を支払って私たちを神様のもとに買い戻そうとしてくださいました。イエス・キリストが私の罪を背負って十字架で死んでくださったこと、また死後三日目によみがえり今も生きておられる救い主であることを信じるならば、私たちは罪を許され、イエス・キリストにある永遠の命をいただくことができます。最後にあるクリスチャンの方が書かれた本の中に記されていたことをご紹介させていただきます。七転び八起きということわざがあります。このことわざは何度失敗してもくじけず、その都度心機一転頑張ることを進めているとともに、人の一生は浮き沈みの激しいことを教えています。 しかしこのことわざの数字をよく見ますと気になることがあります。それは7回転んで8回起きるということです。7回転んだら7回起き上がればよいはずなのに、どうしてまだ転んでもいない8回目を起き上がる必要があるのでしょうか。これは転ぶ回数よりも起き上がる回数を多くすることで、何回転んでもその都度起き上がることを言っているのだそうです。聖書にも似たような表現の言葉があります。旧約聖書の箴言24章16節には次のように記されています。正しい人は7度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。私たちの人生は山あり谷ありで、倒れてしまうこともあります。しかももう立ち上がれないと思うほど倒れ込んでしまうこともあるかもしれません。しかしイエス・キリストを救い主、人生の主と信じるならば、常にイエス様が私たちと共に歩んでくださいますので、イエス様が立ち上がる力を与え続けてくださいます。天の御国からこの世に人としてお越しくださり、罪人の罪を背負い、十字架上で罪の贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストを信じ受け入れられますことをお勧めして、本日のメッセージを終わりとさせていただきます。